日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタスの橋本龍介です。
さあ橋本さん、はい、早速なんですけれども、はい、リスナーさんからのお便りをここでちょっとご紹介したいと思います。はい、毎年さんからいただきました。橋本さんの登場回に関西企業の特集して、お二人のベタベタの関西弁での放送希望ということなんです。以前豊福さんの回に博多弁で、ね、話したことがありまして、それを踏まえてのことかと。
博多弁お上手でしたよね、あの時ね。
本当ですか。うん、いや、あちら出身の方にね、ちゃんとご指導いただきまして、
指導する人がすぐ横にいますからね。
隣にいますからね。難しかったですけれどね。
そうね、関西企業、まあ、いろいろありますけどね、はい、僕ねちょっとね今はね東京に来てね関西を見つめてると、はい、ちょっと心配なのはね、はい、関西企業というよりも関西経済全体がね、なんかあんまり元気はない感じですよね。
そうなんですね。
全体としてはね、でこれから東京オリンピックとかがあって、はい、そうするとますますね東京一極集中が強まるじゃないかということもちょっと懸念してて、このね関西企業の特集というよりもね、関西経済再生論というのね、ちょっと機会があれば一度話したいなと。まあ、関西弁ベタベタになるかどうか分かりませんけど、
ぜひ次回の回で語っていただければ関西弁でと思います。
ちょっと言いたいこともあるしね。
はい、
うん、だから曽根さんじゃ関西弁はもうバッチリですよね。は
い、逆にね、多分
たまに出ますもんね。
そうなんです、うん、出身が徳島ですので、うん、関西弁でお話できるかな。
徳島はやっぱ関西弁の方が近いですよね。
そうですね、それちょっと柔らかくした感じもありますけど、
うん、どっちが？
徳島弁は関西弁をちょっとこう柔らかくした
い。徳島弁の方が関西弁より柔らかいと。
なんかそんな気もするんですよね。あれ違うかな。そうなんだろう。まあね、今度一緒にお話ししていきましょうよ。
そうですね。
はい。ぜひ毎年さん楽しみにしていただければと思います。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週はサービスが日本を救う、経済の7割進むイノベーションという見出しです。さあ橋本さん、今回はどういった企画になってるんですか？
はい、サービスってサービス業という意味なんですけどね、
はい、
サービス業、まあ、非製造業と言いますけれども、GDP の比率にするとですね、はい、約7割あるって言われてますね。トヨタだとかソニーだとか電機メーカーだとかですね、まあ製造業が目立ちがちですけれども、実は経済へのウェイトからするとですね、非製造業、まあ、サービス業が圧倒的に多いと。就業人口からしてもですね、約8割の人が非製造業にいると言われてるんですよね。この7割、8割を占めると言われてるサービス業がどう変わっていくか、まあ、どういうイノベーションをこれからしていくかと、
はい、
いうことがですね、まあ、日本経済の先行きを大きく左右するんじゃないかと。まあ、日本を救うというふうに、まあ、ちょっと大冗談に構えたわけですけれども、これは決して大げさではなくてですね、そういったサービス分野のイノベーションが、まあ、日本の将来を左右するよという問題意識で、じゃあ実際どういったことが今起こっているのかといったことをですね、まあ、ここの企業に取材をして、はい、まとめて分析をしています。
あ、面白そうですね。
ちなみにですね、国際比較しますとですね、はい、実はこの非製造業の分野っていうのは生産性が非常に低いというふうに言われてるんですね、日本の場合ですね。
はい、
1時間あたりの労働生産性、まあ、これは1時間に生み出す付加価値というふうに考えてもらえばいいと思うんですけれども、はい、日本の場合は 27.6 ドル、それに対してですね、イギリスですと34ドル、フランスですと39ドル、 ドイツになりますと44ドルなんですね、はい、さらに、まあ、一番先進的なサービス業を抱えるアメリカ米国ではですね51ドルということですから、まあ、およそ日本の倍近くなんですよね、まあ、これだけ生産性が違うと同じように労働力を投入してもですね、うん、生み出す付加価値っていうのはこれだけ違ってくると、うん、いうことですから、まあ、先ほど申し上げたように大きなウェイトを占める分野でこのような生産性が違うと、いうことは、まあ、国力経済力にもまあ直結しかねないわけなんですよね、うん、はい、まあ、経済のサービス化って実はどんどん進んでると、言われてますから、ますますこの分野でのイノベーションっていうのは重要性を増していると、いうことなんですけどね。
橋本さんごめんなさい、うん、なんでそんなにその生産性が日本は低いんですか。ちょっとそもそもの話になってしまいますけど、
そこはねおそらく両面あると思うんですけど、うん、人を投入する量が非常に多いんですね日本、はい、例えばスーパーだとか考えると、店員さんがじゃあ何人いますかと、いうことを考えると日本だとまあレジにもいたりいろいろ棚卸ししたりするところにいっぱい人がいますよね、
はい、
でところがアメリカとかだと、まあ、ボンボンボンと置いてあって、うん、人がそんなないと。じゃあ売り上げはどっちが多いかっていうと、
はい、
まあ、場合によってアメリカとかが多かったりすると、はい、いうことなんですよね。だからそこはね、はい、おもてなしという概念もあるから、必ずしもどっちがいいっていうことは言えないかもしれませんけども、はい、単に経済学的な労働生産性と、うん、いうことから考えるとそのような大きな差が出てしまうということなんですからね。
で今そのサービスの分野でその生産性を上げるためになんでしょうか、どういった取り組みがなされてるんですか。
は
い、
そうですね、あの様々な取り組みがありますけれども、ベリタスではいろいろ分類分けをしてですね、
はい、
いろんな側面から紹介をしています。その一つがですねビッグデータですね、
はいはい、
まあ、よく最近言われるようになりましたけれども、うん、まあ、ビッグデータを活用してより効率的な、まあ、従業員の動きだとか顧客の把握だとかですね、より効率的にやろうというような試みが今じわりと広がっています、
はい、
で今回紹介しているのはですねあの星野リゾート、
あー人気がありますね。
そうですね、まあ、軽井沢の写真とかも載せていますけれども、はい、まさにこの軽井沢の高級旅館星野屋軽井沢でですね、
うん、はい、
試みられているものなんですが、小さなですね通信機能を持つ数センチ四方の箱がですねこの星野屋軽井沢のあちこちに取り付けられているんですね、
はい、
でこれ何かというと、うん、ビーコンという、まあ、通信機能を持つ電子機器なんですけどもね、でこのビーコンの前を iPhone を持った従業員がこう行ったり来たりしますよね、
はい、
そうすると通過するたびにですねサーバーの本体に情報が送信されるんですね、
はい、
動くたびに、
うん、
そうすると従業員がこのホテルの中で旅館の中でですね、まあ、どういう動きをしたか、この従業員がどういう動きをしたかということが全てこうデータとしてどんどん蓄積されていくと、
はい、
そうするとそれを後から検証してですね、うん、まあ、この動き方がどうだとかですね、あるいはもっと効率的な動き方ができるんじゃないかとかですね、そういったものを把握できるわけですよね、
はい、
でデータを分析して、まあ、より効率的な採用方法の確立につなげると、そういった試みがですね星野屋の旅館ホテルではですねなされていると、いうことなんですけどね、
はい、
まあ、同じようなことは実はですね他の小売の現場でも行われているんですが、
聞いたことありますね、
うん、一つこう紹介しているのはですね、はい、三越伊勢丹なんですね、三越伊勢丹ホールディングス、はい、この百貨店の、まあ、優秀な販売員がいると、まあ、売上を結構上げる販売員がいると、
はい、
その人に、まあ、スマホを持たせてですね、はい、どういう動きをして、まあ、お客さんとどういう接し方をしているのかというのを、まあ、ビッグデータとしてですね大量に情報を収集して、まあ、それを後ほど検証して分析して、うん、他の従業員がまあ参考にするんでしょうかね、
はい、
そういった取り組みがあると、まあ、そこでなるべく効率的にやろうという、うん、ことなんですね、
はい、
一方で逆にパルコの場合はですね、
はい、
スマホによって売り場でのお客さんの動き、顧客の動きを把握してですね、
はい、
お客さんの動きによって、まあ、今後どうやったら、まあ、売り上げにつながるのかといったことを分析したり、まあ、あるいはそれを店舗の階層に生かしたりとかですね、うん、そういうつまりずっと積み重ねたデータを今まではまあ無意にこう過ごしてたわけですけれども、
はい、
それを蓄積して、まあ、新たな効率改善化につなげようと、そういった動きが、まあ、あるようなんですけどもね、うん、まあ、一定の成果を上げつつあるというふうに言われていますけどもね、
はい、ビッグデータの活用ということですね、
うん、そうですね、
はい、その他は自動化というのもありますね、
うん、そうですね、これ私は実はまだ見たことはないんですけれども、うん、自動支払い機というのが、
はい、
あるらしいんですけどね。今回あの写真でも紹介してますので、まあ、ぜひご覧いただければと思うんですが、錦糸町にですね、はい、霞っていうスーパーがあるんです。ご存知ですか？
知らないですかね、
実は私もそれほど知らないんですけれども、はい、霞というスーパーではですね、支払いセルフレジってのがありまして、まずねバーコードで店員さんが商品を読み取る、はい、いくらですよとで計算が出ますよね。で横のボードにですね、いくらですよと、3500円ですよというふうに出ると、今ですと店員さんにお金を渡して、ね、で店員さんそれを受け取ってお釣りを計算して渡すと、うん、これは普通ですよね、はい、でここの霞の錦糸町店ではですね、はい、その隣にある画面にですね料金が出ると、でそこに直接お金を支払い込むと、うん、つまり店員さんがお金を受け取らない、
はい、
3500円だったら、まあ、4000円を入れるとですね500円のお釣りが来る、これは自動で機械でやると、はい、いうことなんですね、はい、でまあ、店員さんはいるんですけども、従来、まあ、お釣りを計算したりそれを払ったりというこの作業ってね、実は相当な時間がかかる、時間のロスがあるというようなんですね。だから人は一人いますから変わらないんですけれども、スピード化できるわけですね、はい、そうすると、まあ、列を並んでた人が、まあ、早く行くわけですから、まあ、これまでこんな列並んでるんだったらもう買うのやめようと言ってた人も、まあ、スイスイ買えるわけですから、はい、それうまくいくと、まあ、売上増にもつながるということのようなんですけどもね、さらにですね今計画されてるんですけど、良品計画、無印良品ではですね、はいはい、客がレジに商品をかざすと、はい、そうするとお金が計算されていくらですよっていうのが出て、まあ、それを電子マネーとかですね、クレジットカードなどで支払うことができる、まあ、これ残念ながら現金はまだ使えないようなんですけれども、そうすることによって人も減らせる、
そうですね、
店員さんがいないわけですよね、でスペースもそれほどいらないですね、人がいないわけですから、まあ、小スペース化もできるということで、まあ、効率化につながる、で人が少なくなってスペースも少なくなって売上が変わらない、あるいは増えるということになればですね、効率性としてはまあ高まるわけなんですね、まあ、そういった試みがまあ実はいろいろと広がっていると、まあ、さらにですね、まあ、製造業並みのですね改善活動で調理時間を短縮する外食とかですね、回転率をなるべく高める手法だとかですね、あるいは九州にあのコスモス薬品という非常に高効率で高収益なディスカウントストアがあるんですけれども、はい、まあ、ここがどうやってコスト削減を実現しているか、まあ、そういった事例も紹介していますので、ね、うん、まあ、ぜひご覧いただければと思います、
はい、そしてこういった生産性を向上する支援銘柄についても紹介されてるんですか？
はい、そうですね、あのサービス業っていうのは非常に裾野が広いわけですから、うん、先ほど言ったような省力化だとかセルフレジとかをやるとですね、当然それに納入する機器メーカーだとか、うん、開発機器あの部品だとかも必要になるわけですよね、実はそういうサービス業の効率化を支援するための新たな製品だとか、まあ、それを担う新たな企業っていうのも、まあ、登場してるわけなんですね、あの様々な企業があるんですけれども、はい、例えば高千穂公益っていう会社はイギリス製のレジ待ちの解消システムを提供したりとかですね、はい、あるいはグローリー、まあ、これはあの両替機で有名な会社ですけれども、病院の自動生産システムを手掛けている、
あ、病院もかなり待ちますからね、
うん、そうなんですよね、
いいですね、
そうですよね、これは、あとね、沖電機ってかつて言われましたけれども、はいはい、銀行向けの ATM にですねテレビ電話をつけて、 ATM って本来窓口ではありませんけれども、窓口機能を持たせたりとかですね、そういうふうにサービス業の末端で効率化を支援する、まあ、いろんな機器、いろんなビジネスができていると、まあ、ベリタスでは今回ですねイノベーション支援銘柄というふうに名付けまして、そういった支援銘柄をですね一覧表にして紹介しています。
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。でもそれにしてもこのサービスのイノベーションというのは、はい、どういったことを結果的にもたらしてくれるものなんですか？
そうですね、先ほど申し上げたように、まあ、省力化が進むと、まあ、人はいらなくて済むわけですよね、でそうすると雇用機会をまあ奪うんじゃないかということなんですけれども、ただ生産性が高まってですね、収益が増えて企業としてはキャッシュが増えてくると、そうするとそれを新たな投資に回せるわけですね、
はい、
そこで今までにないような付加価値を持ったサービスを作るとかですね、あるいは今までなかったところに出店するとかですね、そういうことにつながるとですね、あるいはそこでまた雇用が発生するわけですよね、まあ、そういうふうに効率的に資金を稼ぐことによって、まあ、新たな投資につながっていくと、そこで付加価値が生まれて雇用もできると、そうすると賃金も増えてくると、賃金も増えてくると、まあ、物価今デフレ脱却の途上ですけれども、はい、まあ、物価も上がって てですね、経済の好循環にもつながるということですから、この経済のウェイトとして非常に大きい7割8割を占める部分で、そういった経済の好循環が起こっていくとですね、まあ、日本経済の再浮揚にもですね機能すると。ただ人を減らして単にお金を貯め込むだけだとですね、なかなかそこもうまくいかないんですよね、
はい、
ですからそのうまく省力化で浮いたお金だとか付加価値をですね、どうやってまあ新たな投資に結びつけて、新たな付加価値を生み出すかということ、まあ、ここはまさに本当の意味でのイノベーション、はい、今までは改善のまあコストを削減する面でのイノベーションでしたけれども、今度はまあ新たな価値を生み出すイノベーション、まあ、この辺もこれからはですね問われるということになるかと思いますけどね。
じゃあ攻めのイノベーションが日本の将来 の, その成長の鍵を握るということになるんですかね。
そうですね、特に非製造業、まあ、サービス分野で、まあ、それが重要になっていると、いうことかと思いますけどね、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、サービスが日本を救う経済の7割進むイノベーションについて橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて橋本さん、
はい、
今回は苦境のマクドナルド復活なるかというテーマですね。マクドナルド最近はいい話がほとんど聞こえてきませんね。厳しい状況のようです。
そうですね、では曽根さん、まずはこの記事でおさらいしてみましょうか。
はい、わかりました。2月6日金曜日付の日本経済新聞朝刊の記事ですね。マクドナルド窮地あえぐ、前期上場来初の営業赤字、期限切れ鶏肉異物混入響く。日本マクドナルドホールディングスが5日発表した2014年12月期の連結営業損益は67億円の赤字でした。使用期限切れ鶏肉の問題を受け、客離れが加速、売上の落ち込みが響いて2001年の上場来初の営業赤字となりました。全国で相次ぐ異物の混入も重なり、外食業界の巨人が窮地にあえいでいますということなんですが、
はい、そうですね、先週決算発表がありましてね、
はい、
笠野場社長が、まあ、ようやくと言いますか ね、 出てこられましたですね、
はい、
まあ、笠野場社長もこの上場来初の赤字ということについては、まあ、深刻に受け止めてますと、
はい、
いうことを、まあ、神妙な表情でおっしゃっていました、
はい、
ベリタスではですね、実はマクドナルドについてはですね、まあ、従来から折に触れて取り上げてきたんですけれども ね、 企業面で分析したりだとか、あるいは会社が分かるという面でも、まあ、取り上げたりしたことがあるんですけれども、昨年の7月の期限切れ鶏肉使用問題、昨今の異物混入問題、
はい、
まあ、いろんな不祥事といいますか、さまざまな問題が起こってますけれども、まあ、苦境に拍車をかけているわけですが、
はい、
実は数年前からですね、変調といいますか、まあ、厳しい状況が生まれつつあったんですよね。
数年前から、
うん、特に2012年ぐらいからだと思うんですが、
はい、
実際業績もですね、2012年の12月期に経常減益になるんですけどもね、ずっと増益を続けてきて、まあ、成長してきたわけですけれども、まあ、デフレの U とも言われましたが、2012年12月期に、まあ、減益になると、
はい、
このあたりからですね、やはりちょっとおかしいなと、まあ、市場でも言われてましたし、我々もまあそう分析してきたんですけどもね、客足がやはり減ってきた、当時はまあ連続で既存店売上が減ったりとかですね、まあ、今年の1月は30数パーセントということでとんでもない下がり方ですが、まあ、そこまででなくてもですね、まあ、じわじわと既存店売上が減って、まあ、客離れが進むと、これはおかしいぞというようなことは今までも言われてきたと、いうことなんですけどね。
なるほど、
うん、
ではその数年前から の, その変調のきっかけっていうのは何だったんですか、
う
ん、
そうですね、これというきっかけがなかなか指摘も難しいんですけど、まず2011年には東日本大震災があって、まあ、消費が全般に落ち込むと、いうことがあったんですね、まあ、マクドナルドもその影響を受けたわけですが、はい、 12年になって回復するはず、見込んでたはずなんですが、一向に回復しない、はい、この時原田栄子社長、当時ですね、社長も、まあ、読みを誤ったというような言い方もされてたんですけどもね、はい、ちょうどやはりね12年あるいはその前の年ぐらいからですね、まあ、大きな環境変化といいますか、まあ、一つはマクドナルドはやはりデフレ下で値下げをして稼いできたわけですけれども、まあ、デフレがまあ終焉に向かいつつあったといったこと、うん、はい、ずっとまあ折からの健康ブームだとかですね、あるいは肉食がちょっと遠ざかるとかですね、
はいはい、
さらに人手不足っていうのも言われ始めましてですよね、まあ、マクドナルドは大量のアルバイトを抱えて、まあ、現場の力で今まで成長してきたわけですけれども、
はい、
人手もなかなか確保できなくなってきたと、うん、そういったことでいろんな環境変化がおそらくこの辺りから一気に押し寄せてきたんだと思うんですよね、でそれに必ずしもうまく対応できなかった。特にですね、これもう少し長い目で見るとですね、はい、日本マクドナルドが誕生したのは1971年なんですよね。
ああ、そうですね。
曽根さん物心ついた時はマクドナルドは、
うん、もうありました。
ありましたよね、私はあの兵庫県の田舎なんで1971年にはすぐ来なかったんですが、僕は中学2年生ぐらいですか、多分1980年前後ですかね、うん、来た時は本当嬉しくて、
あ
の、
ね、
買いに行ったのをワクワクしながらね、
はいはい、
マックポテトなんての食べて、ああこんな美味しいものがあるのかと思ったぐらいなんですよね、
はい、
まあ、そういう思い出もあるんですけれども、まあ、振り返ってみるとですね、1971年に日本で誕生して、うん、まあ、もう40年以上になるわけですが、
はい、
日本にやってきてからですね、為替相場を見ると、まあ、ずっと円高傾向だったんですね、
はい、
まあ、72年に変動相場制に変わります、うん、まあ、360円からどんどんどんどん250円で100円というふうになってきたわけですね、でマクドナルドは当然アメリカから小麦を輸入したり、あるいは海外からまあ肉を輸入したりするわけですが、まあ、輸入産業なんですね、
はい、
そうすると円高になるとですね、うん、まあ、非常に追い風なんですね。
そうですね。
そういう追い風をずっと受ける中で、まあ、成長してきたわけですよね、
はいはい、
でちょうどまた2012年、さっきのまあ環境変化一気に来たということとも重なるんですけれども、うん、
はい、
2012年を境に、まあ、円高から円安方向に、はい、まあ、大きく変わったわけなんですよね、はい、つまり日本経済にとって今まで円安傾向がずっと続くという局面はですね、あんまなかったわけなんですよね、日本マクドナルド誕生以来も初めての事態、まあ、そういった今までにない環境変化の中で、なかなかそれに新しい環境に適応できないといったところへですね、まあ、これ現場の力の衰えも影響しているのかもしれませんが、まあ、異物の購入だとか、はい、まあ、鶏肉の期限切れ問題とかが、まあ、重なって出てきたと、いうことですから、実は非常に根が深い問題かなという気がするんですけどもね。
そうですね、根が深い、うん、戦略的に言うとどういった問題があったかと思いますか。
そうですね、これはなかなか評価難しいところですけれども、まあ、原田栄子さんという非常に個性的で、まあ、有能な経営者がまあ率いていらっしゃったわけですが、まあ、その前の藤田伝さんの時代、まあ、成長の礎を築いて、ところがまあ晩年はまあ経営がちょっと悪化したわけですよね。でそこへ原田栄子さんがやってきて、非常にアメリカ流の経営を持ち込んで、まあ、マーケティングとかもですね、米国仕込みのものを導入したわけで、まあ、それなりに一定の成果を上げたと思うんですけれども、はい、ただやはり今から振り返るとデフレ化の戦略だったかなというような気がするんですけどね、これはアメリカのみならず世界で共通のマーケティング手法らしいんですけれども、まあ、100円バッグとかですね、まあ、非常に安い価格のものを目玉商品で出してですね、
はい、
まずそれで顧客層を広げて、今までない客を集めてファンを増やしてですね、そこから高い、より付加価値の高いものにつなげていくと、つまり安くこう売ってですね、最終的には高く買わせるというような手法をやったわけなんですよね、
はい、
でその中でまあ100円マックなんていうのが出てきたわけですけれども、どうもその辺の価格戦略というのがですね、まあ、傍目から見るとですね、ややちょっとこう乱暴なような感じですね、感じます。で結果的に、まあ、昔はあのハンバーガーって210円とかしたわけですよね、まあ、それが100円になったということで、はい、結果的にちょっと付加価値をむしろですね、あのブランド価値を落としたというような指摘もあります。それとやはり収益重視でですね、まあ、利益率なんとか上げたいと、
はい、
ベリタスのインタビューでもですね、日本マクドナルドの収益性っていうのは世界全体で見るとですね、まだまだ下の方 なんだと、もっともっと上げたいんだというようなことをおっしゃってたんですけれども、その一環として FC 化を進めたんですね。今まで直営店だったのを FC にどんどんどんどん、まあ、外に出していったと、まあ、そこでコストを抑えるというような手法であって、で今はもう7割近くが FC だと言われてますけれども、まあ、そういった直営店の比率が減ることによって、まあ、現場の力、現場を把握する力も下がってですね、結果的に現場力が落ちたではないかというような指摘もあるんですよね。だから原田さんがやったことっていうのは非常にいい面もあったんですけれども、その成功の裏に今の停滞につながる芽があったんじゃないか、まあ、その時に種がまかれたんじゃないかというような、まあ、気もするんですけどもね。
まあ、あのヒット商品とかもアボカドのなんとかバーガーとか出たりしてたのに、人気が出てるのに供給が追いつかずみたいなこともあったら、もったいないこともありましたよね。
そうですね、なんか商品戦略とその体制っていうのがなんかうまくちょっとつながってないような感じもしますよね。
そしてマクドナルドの決算というのが上場来初の営業赤字に陥ったということですけど、株価など市場の評価はどうなったんですか？
はい、これあの市場ではですね、非常にマクドナルドって不思議な株とも言われてるんですけどね、ちょうど先週もですね、あの赤字決算の発表があった後、株価はずっと見てたんですが、まあ、朝方こそ相当売られたんですけれども、その後それほどズルズルとはいかずにですね、結局 1% 弱ぐらいの下げ、
下げ幅縮小でしたね。
そうですよね、今2600円台ぐらいだと思いますけれども、市場の中ではですね、ちょっと前からまあ2000円割れは必死だというような声があるんですが、結局ずっとこの2500円2600円ぐらいはですね、まあ、昨年夏場から続けてるんですよね。なかなかまあ下がらない。これはちょっと非常に不思議、まあ、謎なんですけど ね、はい、まあ、謎と言ってしまうとそれで終わりなんですけれども、まあ、いくつか要因はあると思うんですね、はい、まあ、一つはですね、非常に知名度が高くて、かつ個人向けの株主優待が非常に充実してるらしいんですよね。かつては配当利回りと株主優待利回り合わせて 6% を超えたとも言われたんですけどもね、配分利回りがですね、そうするとまあ持ってるだけでも、まあ、ハンバーガー必ず買わなくてもそれはいろんな形で換金できるわけですから、まあ、そういうニーズもあると。それとマクドナルドはですね、実はあの財務的には非常にいいんですね。自己資本比率も8割前後に達してますし、無借金なんですね、まあ、日々自然に入るビジネスですから、メーカーとかはちょっと違うんですけれども、無借金ですから、まあ、財務的にも安定していると、まあ、それだからこそ、まあ、配当もでき、優待もできるということなんですけど、まあ、そういった安心感がある。さらにかつ、まあ、アメリカの本社の、まあ、後ろ盾といいますか、まあ、出資もしてますし、まあ、最後は本当に厳しくなればですね、何らかの形で資金が入ったりとかですね、まあ、知名度、圧倒的な知名度がありますから、はい、先ほど申し上げたように無借金なわけですから、上場している意味というのは実はそれほど、まあ、ないわけですね。そうするといつでも、まあ、いつでもっていうか、そういう戦略があるかどうかはまた別にしてですね、はい、あの MBO とかでですね、市場から出るということもあると。そうすると、まあ、一定のお金で本社買い取ってくれる可能性があるわけですね。一定のプレミアムをつけてですね、はい、まあ、そういった期待もあるのか、そういった観測もあるのか、まあ、なかなか下がらない銘柄と、いうことで、まあ、今回もちょっと注目してきたんですけれども、はい、今のところはですね、まあ、その神話というのはまだなんとかつながってる、まあ、ひょっとすると個人の方っていうのはですね、言ってもマクドナルドに代わる、まあ、外食産業っていうのはないと、これに代わるものはないという深いところで、まあ、ひょっとするとね、信頼をしてるのかもしれませんし、まあ、その辺がまあこれからどうなるかということなんですけどもね、
まだまだこう応援する声も多いかと思うんですけれど、今後マクドナルド復活できるんでしょうか？
そうですね、まあ、先ほど申し上げたように非常に環境大きく変化してますから、それにどう対応してくるかによると思うんですけども、まあ、状況としては決して、優しくはないと思いますよね。今どういう顧客をターゲットにしようとしているのかっていうのもなかなか見えないですし、まあ、ファミリー層なのかですね、若者たちなのかですね、それに合った商品戦略っていうのはどういうものなのかっていうのも見えて、なかなかはっきりしてこないかなという気もするんですよね、まあ、これから課題も多いと思います。で、人手不足という中で、まあ、優秀なその人材をどうやって、まあ、販売現場で確保するかという問題もあるでしょうし、まあ、まさにですね、前半で申し上げたような、まあ、イノベーションがですね、非常に問われているかと思うんですよね。まあ、経営者もですね、今まで藤田さんとか原田さんとか非常に個性的で、まあ、有能な経営者がいたわけですけれども、まあ、新たな時代を率いる経営者っていうのは、まあ、実際、まあ、誰になるのかですね、今の笠野場さんがずっとやるのかどうか、 でちょっと問題なのは今アメリカの本社自体もですね、はい、ちょっと揺らいでるという状況なんですよ ね、
はい、
原田さんの成功の陰には、まあ、アメリカの本社からの後ろ盾というのがあって、うん、まあ、一体となってやってきたわけですよね、うん、で、まあ、2000年の前半にも非常に厳しい時期があったわけですけれども、まあ、そこから立ち直ってきたと。で今そのアメリカの後ろ盾、アメリカ本社もちょっと揺らいでる中でですね、まあ、日本での戦略というのがですね、まあ、どうなるのかと、いうことで、かつてない厳しさ、今までない、まあ、状況になっているというふうに思いますが、
はい、
まあ、それこそこういう時期だからこそですね、まあ、かつて私もマクドナルドで買うとね、非常に、はい、まあ、嬉しい気分にもなったわけなんで、
そうですよね、ワクワクしましたよね。そうなんですよね、
ワクワクしますし、中国とかね、ロシアとか、かつての共産圏の国に行ってマクドナルドがあると、うん、なんかちょっとほっとしたりもするんですよね。そういった、やはり他にない企業でもあると思うんでですね、まあ、なんとかですね、まあ、再生して、まあ、かつての輝きをですね、まあ、取り戻していただきたいなというふうに、まあ、個人的には期待もしてますけどもね。
そうですね、ぜひ再生の道をね探っていただければと思います。以上ベリタミン E、 今回は苦境のマクドナルド復活なるかというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面から、短期市場で読み解くマネーの今です。
はい、コール市場とか、まあ、短期国債市場とか CP コマーシャルペーパー市場とかですね、短期の資金をやり取りする市場、まあ、短期市場ですね、まあ、様々な商品があるんですけれども、はい、この仕組みっていうのは、まあ、意外と知られてないかと思うんですよね、一般にはあまり馴染みのない世界ですから、
はい、
それを商法からちょっと噛み砕いて説明をしています。で非常に専門的な世界ですけれども、実はですねマーケットの動きをですね、まあ、いち早く示す市場、いち早く移す市場でもありますので、
はい、
このまあ短期市場をしっかり知っておくとですね、まあ、これからのまあ経済金融の先行きをまあ読み解く上でもですね、非常に役に立つのではないかと思います、ね、
しっかり読んでおきたいと思います。続いて会社が分かる面から、パイロット消せる魔法のペンが描く最高益です。
はい、パイロットコーポレーションを取り上げました、
はい、
まあ、万年筆で有名な会社ですけれども、最近ではですねフリクションっていう、
はいはい、持ってます。
あ、持ってらっしゃいます。あのペンですよね、
はい、
書いて後ろの、まあ、消しゴムみたいなところで消してまた書けると、
はいはい、
このフリクションが世界的に実は人気を集めてるんですね。
すごい、はい、
この開発に至った経緯とかを紹介してますけれども、フランスの現地法人のトップが発案したということなんですよね。これは私も知らなかったんですけど、
はい、
フランスは万年筆文化で、子供もですね万年筆を使ったりペンを使ったり、そうすると日本は鉛筆ですから鉛筆と消しゴムですけれども、海外ではですね消せるペンっていうのは非常に重要なんですよね。今までは修正機でわざわざ消してたんだけれども、
はい、
学生さんとか子どもさんとかはそれ1本だけ持ってれば書いたり消したりできるということで、
はい、
学生から大人まで幅広く広まったと、まあ、フランスヨーロッパで広まってその後で日本に来たという商品なんですけどね。この商品が牽引役になって今期は最高益を見込んでると。今後はですねアジアにも展開していこうということで、まあ、社長のインタビューも交えてですね今後の戦略を聞いてますので、まあ、ぜひお読みいただければと思います。
最後にインサイド面の宝伝堂金融記者座談会、決算高笑い組、円安原油安だけじゃない最高益の跳躍に期待値も跳ねるです。
はい、決算発表竹縄で、まあ、ほぼもう通りを超えたかと思いますけれども、
はい、
ソニーだとかトヨタ自動車とか、まあ、大企業は報道ベースで大きく取り上げてますけれども、
はい、
今回は中堅中小も含めてですね、
はい、
小粒だけれどもキラリと光って、最高益、非常にいい業績を上げている会社を取り上げています、
はい、
まあ、いろんな会社がありますけれども、まあ、環境変化をですね、まあ、巧みに捉えてそれをビジネスに結びつけた会社が、まあ、並んでるんですけどもね、ただですね業績が良ければ良くなったでですねマーケットはより高いものを求めていくわけなんですよね。今回ワウワウが、まあ、好調だということを言ったんですけれども、はいはい、ワウワウの好調の原因は、まあ、錦織効果と言われてますよね、
はい、
で考えてみれば錦織選手もですね全豪オープンでベスト8、これはもう昔から考えると快挙、これ自体も快挙なんですけども、
はい、
全米オープンで準優勝までしましたから、 ベスト8でも、残念だというような声が上がるわけですよね。それと同様に企業もですね、今までだったら最高益で十分だということだったんですけれども、はい、最高益だけでは株式市場はなかなか評価されにくくなっていると、これからが本当の踏ん張りどころですねということを指摘していまして、まあ、いろんな事例を交えて、まあ、記者の、まあ、現場の記者の、まあ、座談会という形でまとめていますので、まあ、これもぜひお読みいただければと思います。
ということで、橋本さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット。その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ、投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く、鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-83-4946、0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。